がハイチなんですけど、まあ綺麗、空は綺麗です。ドミニカ共和国の隣で空とかは綺麗なんですけど、でもやっぱり土地がすごく悪い状態です。こういう砂利道なんで砂ぼこりが常にある感じで、土地とかも昔フランスの植民地だって200年ぐらい前とか、そのフランス人とかが最初は裕福な土地だったんで、もういろんなもん植えて、本当はちゃんと土地もケアしないといけないのに、やりたい放題彼らも奴隷として使ってすごく儲けたんですね。儲けるだけ儲けて、はいじゃあねっていう感じで彼らは放置された状態、土地も放置されて、あまりにもその時めちゃくちゃやったから土地が生き返らない状態、作物もあんまり育たないような状況です。彼らも奴隷として扱われたこととかいろんなことを通して立ち直れないぐらいのショック。僕らからしたら何百年前のことやから、豊臣秀吉のこととか僕らは別に関係ないじゃないですか。でもショックが深すぎて、こういうことってあるんだなと思って、人間って立ち直れないぐらいのショック、どん底の落ちた時に人間って戦おう、何かやろうってもう気力すら浮かばへんような、僕らでは経験したことないところを味わっておられます、まだ今も。でこれあのヒーリングハイチって言って宣教団体があるんです。アメリカの施設があるんですね。その施設は今孤児院、この施設で70人の子どもたちが今入ってます。アメリカの宣教団体が宣教師を送ってお金とか支援とかで施設を建てました。そこで70人の子どもたちが泊まって生活してます。ほとんどが親はいない、まあ、親はいるんですけど生活できないから、自分のとこにいてても子どもが飢え死にしていくだけなんで、施設に入れるって言ってお母さんとお父さんと離れて暮らしている子たちが結構います。これがあの施設なんです。要塞みたいに守られてるんですね。っていうのはめっちゃ危ないんですよ本当に。入り口でも SP の人が絶対います。名前言ってナンバープレートとか言ってちゃんと扉を開けてもらうっていうふうにやらへんかったら、夜中強盗とか入ってきてそこの物とか盗まれたり殺されたりとかあるんで、厳重に警備してます。これはあのジェシーの弟のジェイクです。その施設から一回歩いて降りてみようということで歩いてるんですけど、まあ傾斜がすごい。もうヤギそこら辺いるんで、ヤギのうんちとか鹿のうんちとかあるんで、僕もだいぶ慣れましたけど、そこスリッパで行ってたんで靴じゃなくて、暑いんで足とか蒸れるんですよ。これがハイチの街中の道、こんな感じでみんななんか売ってたり、自由の国、何にも縛られたくないっていう人生を送りたい人はほんまにここ行ったらベストかもしれない。もう夜中でも爆音で音楽とか流れてるんで、交通ルールが多分ないんですね。信号とかもないんで、だから僕はある一つの交通ルール見つけたんですよ。あ、この人たちはこのルールで行ってんねんな、とりあえず隙間が空いたら進め隙間が空いたら進めなんで、そこに車が通れるスペースができた途端そこは2車線になったり3車線になるんですよ。で向こうからこんなん来るし、ドライブテクニックはすごいです本当に。日本人が運転うまいと思ってたけど、ハイチ人さらに上行ってました。ミッションで切り替えてすごかったです。これもそうですね、こんな車すごいんですよ。乗り込んで、これ少ない方なんですけど、バスとかあるんですけど、バスの場合は天井とかにも20人ぐらい乗るんですよ。すごいバランス感なんですよ、ほんまにすごくて。僕一回試したんですけど、ほんまに落ちて死ぬか思って、すごいバランス感で、ようこんな揺れるところを普通に立ってられる。ジェイクも普通に立ってたんで、2年間いてたら平衡感覚とか養われてくるんかなと。鍛えたい人は最高の場所です。これはハロウィンの次の日で、フードゥーっていう宗教で、この宗教からゾンビとか出てきた。もうすごい祭りかなと思ったら、車の中で通ったら爆音でコンサートみたいになってて、ハロウィンの次の日はこの宗教とかいろんな魔術とかの人たちもすごいんで、すっごい働いててびっくりしました。で次お願いします。これが僕らの移動する車です。護送車です。ちゃんと鍵きちっとかけて、もう危ないんですよ。位置もこんなんで座ってたら跳ねて、 お尻がめっちゃ痛いんです。これが施設の中で、ここはすごく綺麗な場所っていうのは、やっぱりアメリカの宣教団体の人たちがボランティアとか来て、またお金とかかけて施設を作ったんで、この場所はすごく綺麗なところで、そこで今70人の中で18歳までがその施設入れるんですね。18歳超えたら彼らは自立しなければならないんで、その子たちが今だいたい9人ぐらいいるんですよ。その9人を今ジェイクって弟がお兄ちゃんの代わり、お父さんみたいな代わりになって、彼らが自立できるようにサポートしている。もともとそれは彼の仕事じゃなかったんですけど、彼の仕事はレストランのマネジメントの仕事で、この団体が現地でレストランを開きたいと、 80% 以上が仕事がなくて、現地の人に仕事を与えるためにレストランを経営したいということで、でも経営をしたことがない人たちばっかりだったんで、もともとジェイクが経営の勉強もしてて、経営していたので呼ばれてマネジメントしてくださいということで、2年前からスタートしてます。彼らがそのメンバーで、特にジェイクと親しくで、日本からプレゼント持ってきました。お菓子で食べたらパチパチパチパチっていうお菓子あるじゃないですか。あれ食べたらどんなリアクションするやろうと思って持っていきました。多分いろんな表現あると思うんですけど、彼らの表現が口の中に虫が入ってるみたい。だからその表現でさえもハイチ独特の、多分そういう経験したことあるんでしょうね。僕らはあんま分からへんけど、口の中で食べる時には虫が入ってきて暴れてペーみたいな感覚を表現してました。ここがレストランです。施設がすぐ近くなんで、上から見たらこんな感じで綺麗になってます。これがそのレストランの中、地元の人たち雇って仕事をしてもらって、またお金も払えるし、こういうふうにやっておられました。これがもともとパン屋さんだったんですよ。今はもうレストランもやってるんですけど、パンをどこに売りに行くか、ハイチの中でもやっぱりお金持ちの箇所が一部あるんですよ。ほとんどが貧しいんですけど、やっぱ政府の人たちだけはお金が持ってるんで、あと学校とかにジェイクが足運んで、もともと彼クレオ語も喋れなかったんですけど、ペラペラで喋れるようになってて、ホテルとか契約取れて、だいたい40件ぐらい得意先ができるようになりました。最初はもうパン10個ぐらいやったんが、今は大量に1日何万個って作れるようになって、それでまた働ける人が増えてっていう感じです。レストランは美味しかったです。っていうのは、もともとミネソタの一流のシェフがここのメニュー全部作ってるんで、団体がミネソタの超一流のホテルのシェフを雇ってメニュー作ってくださいっていうことでやってるんで、抜群にうまかったです。値段はハイチはほんま安いんですけど、ここに来る人たちはほとんど宣教師とか旅行者の人が多いんで、ちょっと高めにとってます。高いって言ってもこれで14ドルぐらいなんで、それでも美味しいしすごいです。で、宣教団体がやってる教会があるんですよ。現地の人を牧師先生選んで教会も建てて、施設の子たちはここの教会に日曜日行ってます。これは月曜日の夜です。とりあえず燃えてるんですよ。すごくて、信仰が僕びっくりして、あ、僕これすごいなと思って。席ってみんな前に座らないじゃないですか。だから紐があるんですよ。で、来た人は前から座るしかないようになってて、ここの一列が満帆になったら後ろのロープが解放されるんですよ。子供たちが特に多いから、僕はここの教会行って彼らの賛美とか聞いて倒れるかと思ったぐらいすごかったです。すごい似てます。でクレオ語もすごく日本と似てるんですよ、言葉の発音とかも。だから日本の人たちが多分クレオの言葉言ったらすごくうまいって、もう多分発音が似てるのかな。賛美も僕らが知ってるやつをめっちゃ歌ってはりました。でもみんな子供たちが入り口に立って しみで、もう全部子供たちに行って、家族です、彼らからしたら。 もちろん血ではつながってないんですけど、もう施設としてもうみんな親がいないから、なんかこれを見た時に、あ、これ天国やなって思ったんです。本当にすごいなと思って、この子たちの賛美、神様本当にどういう風に聞いてるんかなって思って、さっきも言ったけど、ほんまに暑い教会なんです。これ夜の7時ぐらいから始まって、終わるの10時ぐらいなんですけど、ほんで翌日の5時にはみんなまた礼拝してるんですよ。で、僕寝ててなんか音聞こえるなと思ったら、爆音で、しかも300メーター以上離れてるのに音が寝てる時に流れてきて、これなんやって思ったら、俺賛美って教会から、もうみんな礼拝してるから、そっかみたいな。まあ仕事がない人たちは24時間礼拝してます。燃えてて、牧師先生とかめっちゃ燃えてあるんですよ。子供らは先生長いとかいう子もいるんですけど、大葉祈祷で25分、いろんな教会見てきたけど大葉祈祷25分、これすごいなと思いましたね。いつ終わんのかな思って、これは祈りか、これは何や、メッセージか、ひたすら代表祈祷で25分ありました。子供たち休みの日とかはひたすらサッカーしてます。サッカーコートがあるわけじゃなくて、こういうところで立ってる棒の枠が自分たちでゴールって決めて、サッカーもめちゃくちゃ上手いです。彼らのこれ家ですね。各グループに分かれてて、そこで泊まってる。各ルームに一人代表のママさんがいるんですよ。そのママさんっていうのは宣教団体で働いてる現地の人です。宣教団体からお給料もらって、彼らを世話、ご飯作ったり、彼らのこととか聞いたりをやってます。そのママさんとかも旦那さんとかいない人ばっかりなんですけど、いる人ももちろんおられます。これトラックなんですけど、これに乗ってここに水を汲むんですけど、町に行って水がないので水を配りに、僕らはそのボランティアをしに行きました。今見てたことは施設の中なんで綺麗なんですけど、最後にムービーをしてるんですけど、本当の配置、彼らはそれでもすごいですよ。すごく大変なとこ通ってるけど、まだ今宣教団体のサポート、いろんな人たちのサポートがいて、やっとちょっとだけ良くなってきてるけど、でも実際の配置は違うということです。
おはようございます。今回の2ヶ月の旅、一つの言葉で言ったら感謝という言葉ですね。私の心の中には毎日、ごめんアメリカ行って日本語忘れてる全部の経験、アメリカで取れた経験とかは全部感謝とつながりがあって、行けたのは感謝。仕事場でもたくさんの人が頑張ってくれて、それで私が行けることになって、それはすごく恵まれてるなと思って、感謝と思ってる。そして行って、私たちの3年目の結婚記念日はお父さんとお母さんと結構近いで、4人でお祝いすることができました。お父さんお母さんは31年目、私たち3年目で、それもお父さんお母さんからの知恵とか、どうやって31年間結婚続けるとか、いろんな神様からの知恵とかもらえることもできて、ハイチで私の弟がやってるミネストリーとか、そして弟がどんだけ成長してきたとか自分の目で見えて、すごくすごく感謝してる。そして私の昔からの友達も、自分の結婚とか旦那さんの関係とか、いろいろな悩みとか大変なこともあって、ジーザスライフチャーチの LINE に呼んでる人が細かく知ってると思いますが、祈りとかいっぱいできて、友達と友達の旦那さんと4人で神様からの時間がもらえました。いっぱい話できて、4人で祈ったりとか神様の話もできて、それもすごく感謝。そして最後には6年ぶりに家族とアメリカの感謝祭という祭日、みんな家族集まって感謝の気持ち、みんなと話して、たくさんの体に悪いけどめっちゃ美味しい料理も食べて、私の家族みんな揃えてお祝いできるのは多分6年ぶりでした。 それはすごく感謝でした。というのは全部私たちがもちろんやらないといけないことがあるんですが、自分の力でいろんなことをやろうとしても最後には全部神様がやってくれるっていう、ごめんなさいうまく言えてないんですが、私が気づいたことが、例えばハイチの子も神様がちゃんと、大変なことがあるけどジェイクがやってるミニストリーとかそういう人も使ってその人を助けるように見捨てることはしてない。神様がこの地球の皆さん本当に本当に愛してる、すごく聖は見てくれてるとか感じました。
ジェイさんはそういうふうに感じたみたいで、また僕が神様から教えられたこと、また学んだことっていうのをシェアしたいなと思います。今日御言葉なんですけど、ちょっと長いんですけど読みたいと思います。コリント第2の手紙6章1から5だと思うんですけど、もしかしたらもうちょっと長くなるかもしれない。僕読みます。私たちはまた神と共に働く者としてあなた方に進める。神の恵みをいたずらに受けてはならない。神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。この務めがそしりを招かないために、私たちはどんなことにも人につまずきを与えないようにし、かえってあらゆる場合に神のしもべとして自分を人々に表している。すなわち極度の妊婦にも患難にも危機にも行き詰まりにも鞭打たれることにも入獄にも騒乱にも老苦にも徹夜にも飢餓にも真理の言葉と神の力とにより、左右に持っている義の武器により褒められてもそしられても、悪評を受けても好評を博しても、神のしもべとして自分を表している。私たちは人を惑わしているようであるが、しかも真実であり、人に知られていないようであるが認められ、死にかかっているようであるが見よ生きており、懲らしめられているようであるが殺されず、悲しんでいるようであるが常に喜んでおり、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるが全てのものを持っている。コリントの人々よ、あなた方に向かって私たちの口は開かれており、私たちの心は広くなっている。あなた方は私たちの心を狭められていたのではなく、自分で心を狭めていたのだ。私は子供たちに対するように言うが、どうかあなた方の方でも心を広くして私に応じてほしい。不信者と釣り合わない区引きを共にするな。義と不義と何の関わりがあるのか。光と闇と何の交わりがあるか。キリストとベリアルと何の調和があるか。信仰不信仰と何の関係があるか。神の宮と偶像と何の一致があるか。私たちは生ける神の宮である。神がこう仰せなっている。私は彼らの間に住み、かつ出入りするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。だから彼らの間から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。そして汚れたものに触れてはならない。触れなければ私はあなた方を受け入れよう。そして私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となるであろう。全能の主がこう言われる。アメン。まず本当に今回旅でたくさんのお祈りありがとうございました。お祈りがなかったら多分乗り越えれなかった。ハイチに行ってでも僕は初日トラブルがあって帰らなければならないことになって、でも次の日団体がやってる病院があるんですよ。その病院の先生に見てもらって薬とかもらって乗り越えることができました。本当に感謝します。この旅で学んだことが2つあります。1つ、神様は真実であること。2つ目は本当の信仰です。耳が痛くなるほど聞いている言葉ですが、神様は真実です。そして神様は良いお方です。僕も何回も聞いていたので知っていましたが、知らないと同じくらい何も理解していないことに気づかされました。皆さんは神様が良いお方だと信じておられますか？今までの写真や動画とか見られてどう感じられたでしょうか？多分それぞれに思われたことが、また感じたことがあるのかなと思います。僕は実際に現場に行って見た時、この人たちが苦しんでいるのは自分の罪のせいだと僕は強く感じました。 なんで自分の罪とハイチの人たちの苦しさが関係あるのかをこれから説明したいと思います。現地に運んでる宣教師からこういう言葉を聞きました。いざ町に行ってこの状況を見ていると、時々神様が真実かどうか疑ってしまいそうになると。でも神様が良いお方、真実だと信じ続けなければいけないと聞きました。僕はそうなんかと思って、また未信者の人たちでもよくある質問なんですが、なんで神様がいるんやったら貧しい人がいるん、なんで彼ら助けへんの、神様やったらそんな助けてあげたらええやん、これは定番ですよね。そういう質問もありながら、神様は本当に不真実なのでしょうか。皆さんはどう思われますか。話が少し飛びます。アメリカで奥井先生の家に招待されて時間をたくさんもらいました。僕よりも数年年が上でアメリカで牧会されている方です。食事しながら聖書の話をたくさんさせてもらいました。神学校でたくさん学ばれて牧師先生になった経緯を聞きました。その中で聖書に書かれていることに対してすごく葛藤があったみたいなんですね。学生時代にその牧師先生と友達とたくさん話し合ったらしいんですよ。悩んでた時期があったみたいです。その悩みっていうのは旧約聖書についてなんですけど、神様は良いお方、優しくて愛があるし憐れみ深いお方なのに、なぜ人を殺せとかそういうことがあるのかと。旧約聖書を読むと、たくさん違う国と戦ってきてたくさんの人を実際殺したりっていうのがありました。なぜなんだっていうのにすごくぶつかったみたいなんです。旧約聖書はそのような話があって、その結果先生がたどり着いたのは、聖書っていうのは結局人が書いたものだと。だから人は間違えるから、聖書も完全ではなく多少の違いがあるということで納得がいったみたいです。僕はその話を聞きながら、ただ何も言えずすごく怖かったんですよ。僕は怖いと思いました。もちろん人は間違います。例えばどんな偉大な牧師先生でも人間ですから、間違ったことを言ってしまうことは誰しもあると思います。聖書がそのように語ってる。だからパウロもメッセージで語られたことに対してしっかり吟味しろとか、聖書がそう言ってるから、人はメッセージの中でとか人間なんで間違えると思います。ただ聖書自体が間違っているところがあるかもしれないとは聖書には書いてない。聖書がもし間違ってるなら、私たちは一体この時代何を信じて何を灯火として、このくらいこの世の終わりの時に歩いていかなければならないのか、何を信じるのか。でもこの聖書は神様に選ばれ導かれた人々が聖霊によって書かれました。聖書はこう言ってます。ヨハネの黙示録、聖書の一番最後なんですけど、この書の予言の言葉を聞く全ての人々に対して私は警告する。もしこれに書き加えるものがあれば、神はその人にこの書に書かれている災害を加えられる。またもしこの予言の書の言葉を取り除くものがあれば、神はその人の受くべき分をこの書に書かれている命の木と聖なる都から取り除かれる。アーメンでしょうか。これは恐ろしい言葉ですね。僕は今回の旅で神様に対しての見方がすごく変わりました。神様が真実なことはめっちゃ分かったんですよ。本当に真実やな、だからこそ怖いっていう部分も強くなった。怖いという言葉が合っているのか分からないですけど、僕の表現としてはその恐れるっていうのがすごく強くなりました。なぜなら神は真実だからです。僕はこの交わりを通して共通する部分を見つけました。この2つの話だけじゃなくて、今のアメリカの状況、アメリカのクリスチャンの信仰生活とか、いろんなことを見て、また自分自身も見て思いました。それは自分たちの神様のイメージ、神様って愛やからって。でも実際僕らって本当の愛っていうのが 100% 理解してるかっていうことも、本当は問い詰めなあかんことかもしれないです。愛って何なの、ドラマでやってる愛が本当の愛なのか。でも神様のイメージとか そういう愛が強すぎて、神様像が強すぎて、その色眼鏡で御言葉を判断したり、実際起きている環境状況を照らし合わせるということが共通してるなと思ったんですよ。そして自分たちのイメージと神様ってこんなんやな、イメージと違うことは間違ってる、これは違う、神様絶対ちゃうわ、こんなん神様絶対せえへんしと。でも逆に自分たちのイメージに合ってれば受け入れる、合ってなかったら受け入れない、拒否するということに気づきました。これは典型的な罪の性質です。そしてこれもまた偶像礼拝、神様を礼拝しているつもりかもしれないですけど、実は礼拝しているのは自分のイメージの神様、これもまた偶像礼拝です。本来は反対なんです。私たちに神様が合わすのではなくて、神様に私たちが合わしていかなければならない、これが本来のスタイルっていうか、神様は昨日も今日もいつまでも変わられないお方です。完璧です。神様ですか。神様がこの全てを創造されました。だから私たちは日々悔い改めて、自分たちの作り上げた神様のイメージじゃなくて、正しい神様に近づこうとしなければいけないと僕は強く感じました。じゃあ神様とは一体何なんですか。それは皆さんが持っておられる聖書です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。神様は言葉です。このような恐ろしい性質っていうのが自分の内にもあって、自分自身も同じように偶像礼拝をしていることに気づかされました。そのことに僕は本当に悔い改めて、また変わりたいと今も祈り続けています。自分の聖書の好きな箇所のところと同じぐらい嫌いなとこ、苦手だなと思う御言葉を聞き従い行わなければいけません。なぜならどちらも同じ神様が語っているから。物事がうまくいってるから、経済も祝福されて、仕事の扉も開かれて、健康や幸せやし、全てが順調のように見えても、それが神様の道じゃない時もあります。逆にうまくいってないから、苦しんでるから、トラブルばっかりやし、なんでなん神様って。でも否定しないでください。それが神様の道の時もあります。また私のこれらの言葉を聞いても、行わないものを砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである。このように砂の上でも建てれるんですよ。倒れてしまうってことやから、ある程度立つんですね、砂の上でも。でも倒れるんですよ、洪水が来た時に、嵐が来た時に。しかもその倒れ方はひどいって書いてあります。神様がやってくれてる感じとか感覚とか、そんなんじゃなくて、本当に固い御言葉の上にしっかりと信仰を置いていかなければならないなと思いました。この言葉に、砂の上にでもある程度立つんですけど、その時の倒れ方はひどいです。なんで神様がいるんやったら貧しい人がいるん、なんで彼らを助けへんの、この答えに対して、旧約聖書で僕は申命記を読んでいました。また7年ごとにイスラエルの負債は皆帳消しにしなさい、貸主は借用証明書に免除と書き込まなければなりません、それ以上の返済の必要はないと主が決められたからです。ただし外国人にはこの決まりは適用されません。この命令をすべて守るなら貧しい者はいなくなり、約束の地であなた方が祝福されることは確かです。ただ今日私が伝える主の戒めに注意深く従うことが条件です。それさえ守れば主は約束通りあなたを祝福してくださいます。多くの国に貸すことはあっても借りることはなく、多くの国を支配することがあっても支配されることはありません。主がくださる地について貧しい者がいたら、その人に冷たくしてはいけません。必要なものは何でも貸してあげなさい。 もうじき負債免除の年だからと貸すのを断ってはいけません。その人がどうしようもなくなり主に訴えたなら言い逃れはできません。悪いのは明らかにあなたです。未練がましいこと言わず何でも心よく貸しなさい。そうすれば主はあなたを祝福しますます豊かにしてくださいます。貧しい人がこの国からいなくなることはないでしょうから、この立法はどうしても必要です。繰り返し言いますが、貧しい人には進んで貸しなさい。アーメンでしょうか。神様は先ほどの質問、なんで神様がいるんやったら貧しい人がいるんっていうことに対して、もうすでに2000年前以上から答えを言ってくれてます。私たちがやらなければならないことを、貧しい人に対してどのように接するべきか、それをやったらどうなるか、でも貧しい人はなくならないということをすでにもう言っておられます。でも私たちの神様のイメージで言ったら、いや神様がいるねんから何でもできるから、神様がほんまにいるんやったらイコール貧しい人はいないっていう、そういうイメージを作るんですけど、でも神様が貧しい人がこの国からいなくなることはないでしょうから、これ神様が言っておられました。だからすでに答えを言ってる。でも神様っていうイメージを礼拝するときに、神様が言ってることに対しては全然聞かないし、イメージだけで言うからそこで矛盾、壁がぶつかるんだなと思いました。実際この命令を全て守っているなら貧しい者はいなくなり、約束の地であなた方が祝福されることは確かですとも書いてあります。しかし僕は聖書読んでたけど、こんなとこ読んでへんかったから、守っていない僕、貧しい人たちがいるのに、それは神様のせいなんでしょうか。もしかしたら僕たちクリスチャンが、クリスチャンと告白しときながら、実は神様の命令を行わずに、自分たちの結果なのに、例えばクリスチャンじゃない人たちが、なんで神様言ったらこんなんするんとか、僕たちじゃなくて神様の方向に不満が向いているってことがあるかもしれない。だからそういう時は真剣に御言葉っていうのを向き合わなあかんなと思いました。僕はこの聖書の箇所は知ってました。でも細かく言ったら全部知らなかったです。僕は知ってたのは、主は約束通りあなたを祝福してくださいます、多くの国に貸すことがあっても借りることはなく、多くの国を支配することがあっても支配されることはありません。この部分だけ知ってました。終わってるでしょ。そしてこの部分だけ都合よく告白して、神様こう書いてあるんじゃないですか、約束守ってくださいとか、なんで祝福してくれへんのとか、祝福してくれへんかったら神様嘘つき、神様なんなんみたいな、そういうタイプと、いや必ず良いお方やから祝福してくれる、神様信じよう、神様自慢というタイプ、まあ、僕は両方当てはまってました。神様はもちろん祝福してくださいますよ。でも神様はやれって言ってることがある。それもやらずに信じて待ってもあかんし、そういうことなんですよ。このような信仰を持って僕はたくさんの祈りの時間を割いてきました。無駄やったなと思いました。神の恵みによって全ては益になってるから感謝してますけど、できるだけ通らん方がいいですよね。父なる神の目から見て純粋で欠点のないクリスチャンとは、みなし子や未法人の世話をする人のことです。このような人の魂こそ、この世で生活していても悪に染まることはなく、いつも神様に対して真実なのです。アーメンですね。施設にいる彼らは本当に幸せいっぱいでした。幸せが溢れてました。僕から見ててですけど、見てて驚かされました。お父さんお母さんに捨てられて、またハイチでは子供は売られるんです、親に。お金がないんで、物も僕たち以上持ってないし、フグも食べたことはないでしょ。フグとかいらんと思いますけどね、食感とか合わへんと思うし。宣教師の人がピザをあげたらチーズ取ったらしいんです。チーズがあんまり食べたことないから、ピザちゃうやんと思って、ただの熱いパンやと思ったんですけど、施設の子たちが幸せすぎて、僕は逆に性格悪いですけど羨ましかったぐらいです。僕は正直に質問しました。めっちゃアホな質問していって、何が幸せなんて、なんで笑ってられるんて。ルーディとアシュリーっていう子が答えました。 Because Jesus in my heart、 だからイエス様が僕の心の中にいるから、 お手本通りっていうか、イエス様が僕の心の中にいるから、僕はその言葉聞いて全てが崩れましたね。なんか砕かれました。僕の人生なんか分からんけど、なんかがバーンってバリバリバリって割れる音がしたぐらいに衝撃的で、続けて彼らは言いました。なんで日本は違うんですか。日本人の若者が今も社会とかいろんなことに疲れて精神状態、また精神病が、僕もあの研修とか行って世界ではうつ病とか下がっていってるんですけど、唯一上がってる国がある、それが日本なんです。数字が今も増え続けていってる。そういうことを彼らに伝えたら、彼らの口から、あ、日本にイエス様が必要ですね、日本のためにお祈りしますと言われました。僕は自分が恥ずかしくて何も言えなかったです。そしてこの御言葉が真実だと思いました。本当に富むものになりたいと思いますか。もし今幸福で心が満ち足りているなら、あなたはすでに富むものです。私たちはこの世に生まれた時何も身につけていませんでしたし、この世を去る時にも何も持っていけません。ですから食べるものと着るものがあれば満足すべきです。しかし金持ちになりたがる人は儲け話に見境がなく、すぐ悪に走ってしまいます。その結果ひどい目に遭い、心を汚し、ついに地獄へ放り込まれることになります。金銭を愛することがあらゆる悪の根です。ある人たちはお金を愛するあまり信仰から迷い出て、ひどい苦痛を持って破滅に陥りました。アーメン。神様は貧しい人を選んで豊かな信仰を持つ者としてくださいました。天国はそのような人のものだとイエス様も言っておられます。彼らは僕よりはるかに飛んでました。本当にそれ見た時に、聖書の御言葉って真実やなと思いました。神様って書かれてることほんまにちゃんとなってるなと思って、だからこそすごく怖くなった部分もあります。僕が今回の旅で悟ったことは、僕はクリスチャンとして何も始まっていなかった。それが僕が今回の旅で悟ったことです。僕クリスチャン言ってたけど何も始まってなかったっていうのを気づかされました。最後はあのムービーを用意しているので見てもらいたいと思います。さっきのは施設で、これが本当のハイチの姿です。もちろんカトリックは多いんですけど、それでも本当に信仰を持っている方はハイチではほとんどいません。だから彼らにも信仰が必要です。さっきのトラックで水乗せて13人ぐらいで2箇所配りに行きました、水を。When your life's a wall, can't see the light of day. これがハイチの現状でした。写真では加工とかしてるから綺麗に見えるかもしれませんが、いざ現場に行ったらこんな素敵な綺麗なところではありません。正直こんな言ったら失礼やけど、汚くて耐えれないところです。それでもハルトとかマオとかソラとか、その年くらいの彼らがお腹減るじゃないですか。で食べたいから地面で作った泥団子を食べるんですよ。食べたら一旦空腹はなくなるんですよ。でもその泥団子は食べたらあかんことも知ってるし、でも耐えれない、スクーって多分痛いんでしょうね。その泥団子に寄生虫とかやってるんですよ。衛生が良くないんで。でも一時的な空腹を満たすために彼らはそれを食べて、時間が経つとお腹の中でまた成長して、最終的にお腹のところがこう突き破ってとか、そういうこともあって若いうちに死んでいく、死んでいってます彼らは。 病気とかもあったり、腰のヘルニアとかおへそとか出ている子たちが多分写真でやったんですけど、そういうのはもう治療できなくて、もうそのままたくさんいました。環境もすごく悪いし、僕が初めて降りて行った時に子供たち嬉しいから集まるんですよ。で、抱っこして抱っこしてって言って、なぜならもう親があんまり親として接してない、抱っこしてないんですよ。ハイチでは強くならへんかったら生きていけへんから、ちっちゃい時は子供の抱っこしない、自分で立てって。だから抱っこして抱っこしてって言ってくるんですよ。あんまり抱っこされたことないから。また重いんですけど、特に日本人、多分初めて見た子たちばっかりなんで日本人があんまりいない。アジア人で一番有名なのはジェットリーってことが知りました。ジャッキー・チェンの次の世代の人なんですけど、みんな僕のこと見てジェットリージェットリーって言うんですよ。僕はジェットリーじゃないって、ジェットリーの弟子やって。髪の毛もまっすぐやからみんな触りたがる。でもみんな髪の毛しらみあるんですよ。しらみとか触った手で僕髪の毛触ったら僕しらみ映るやんと思ってしまう、この最悪な性格。もちろん触らせてあげますよ、もう信仰で。いや俺絶対しらみ映らんと思って。でも僕は彼らの頭からしらみが完全に消え去ることを願ってます。薬とかもないから、すごくショックでした。そんな人たちが今もこの時間いるのに、今日も私たちは平和に暮らせます。もちろん私たちは私たちなりのしんどさ、戦いがあります。彼らは彼らの戦いがあります。私たちも日々戦っています。手は抜いてないつもりです。だからといって、あなたはあなた、私は私という考えはやっぱり違うなと思います。そういうことに対して何かしな、何もしないのは神様の御心なんでしょうか。神様はいつも金持ちではなく貧しい人たちといなさいと言われました。それは私たちがハイチに行きなさいということではありません。そこに行かなくても、もちろん行ける人は行った方がいいと思います。何かを始める前に、あの状況を見るのと見ないのとではあちゃうなと思いました。動機がこれから何かを起こしていく上で。でも配置に行けということでは本当にないんです。皆さんがおいしいものを食べるの、綺麗なお家に住むことも全然罪じゃないです。でも神様からどれほどのものをもらっているかを覚えて、どれほど祝福されているかを絶対に忘れてはいけないと思います。どんなことがあっても絶えず感謝捧げてください。私たちはまだ泥団子食べたことないから。そして神様から受けているなら、祝福をもらっているなら、その祝福をまた隣人に与えてあげてください。彼らの 80% は仕事がありません。いや、むしろもう働く気力がない。全て放棄してるんですよ。僕は実際水配りに行っても働くのは子供だけでした。親何してんのかなと思って。重いんですよあれ。魔王みたいな年の子たち。僕でも重い、もう腕パンパンになって。あれを持たされて、売られてる子たちがほとんどでしたね。働かへんかったら怒られるから。家持って行ったら大人たちはトランプでギャンブルしてた。僕はそれ見て、その瞬間、全然クレオ語もわからんけど、マジで切れました。お前が働けと、お前が取りに来へんやったら俺は水持って行かへんって言って、子供にやらすなって言って、でも全然伝わらへんかった、言葉わからへんし。ある女の子がいて、もうちっちゃい女の子です。バケツだけ頑張って持ってきて、 ジェシーに水運んでくれって言って、でもジェシー持とう思うけど持てへん。現地のハイチのお母さんとか、なんやあれ以降持てへんのかみたいな。で僕頼まれて僕が運んでて、ほんなら他の子供たちがそれ取りに来るんです。でその子がちっちゃい女の子やのに必死で守るんですよ。あかんこれは私のみたいな感じで、僕ももうこれはあかんあかんって言って、でももうみんな取りに来て、大人とかもな、それ俺のバケツやから持ってこいとか。でも僕はもううるさいって言って、でなんでこの子こんな必死に守るんかなと思って、でもなんとか持っていけて、で逆に他の子供たちにジェイクとか通訳してもらって、そういうことしたらあかんと、この子持てへんやろって言って、みんなで持とうって言って、で子供たちも6人か7人ぐらいでみんなで持っていけて、すっごい遠い距離やったから、たどり着いたらベッドの上でおばあさんが寝てた。多分その家で働く人がいなくてその子しかいなかった。でもおばあちゃんのために水が必要やから、些細なものですけど本当に無事に届けれてよかったなと思います。 80% は仕事ありません。でも私たちは仕事があるのに今の仕事に不満を言います。彼らは空腹を満たすために泥団子を食べます。でも今の若者たちは痩せるために食べてわざと吐きます。私たちはもう一度自分の生き方を見つめ直す時に来ているのではないでしょうか。主は迎えに来られます。それぞれできることは違うと思います。でも貧しい人を助けるのは神様を大切にすることです。箴言14章31節お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。主よ、感謝の心がなかったことを主よどうか許してください。主よ、なんて言ったらいいか本当にわからないですけど、ただ悔い改めます。主よ、彼らを助けてあげてください。また私たちが助けるものと変えてください。主よ、イエス様、あなたは2匹の魚と5つのパン弟子たちに配りました。で弟子たちの手でそれを渡しなさいと。主よ、私たちがあなたからもらった祝福を流すことはできません。どうか導いてください。聖霊様、いつも私たちは感謝できるように主よ、へりくだりの心を与えてください。またどんな時でも本当に彼らのために祈ることができるように、どうか私たちに力を与えてください。愛するイエス様のお名前によってお祈り下げします。アメン。ありがとうございます。